今日恵まれいただく御言葉は吉秋の23章1節から11節までです。吉秋の23章1節から11節。主が周囲の種すべての敵から守ってイスラエルに安住を許されて後、多くの日が経ち、ヨシアは年を重ねて老人になっていた。ヨシアは全イスラエル、その長老たちや頭たちや裁き司たち、および司たちを呼び寄せて彼らに言った。私は年を重ねて老人になった。あなた方はあなた方の神主があなた方のためにこれらすべての国々に行ったことをことごとく見た。あなた方のために戦ったのはあなた方の神主だからだ。見よ、私はヨルダン川から日のいる方の大海までこれらの残っている国々とすでに私が立ち滅ぼしたすべての国々とを相続地としてくじによってあなた方の部族に分け与えた。あなた方の神主ご自身があなた方の前から彼らを追いやり、あなた方の目の前から追い払う。あなた方はあなた方の神主があなた方に告げたように彼らの地を占領しなければならない。あなた方はモーセの律法の書に記されていることをことごとく断固として守り行い、そこから右にも左にもそれてはならない。あなた方はこれらの国民、あなた方の中に残っているこれらの国民をと交わってはならない。彼らの神々の名を口にしてはならない。それらによって誓ってはならない。それらに仕えてはならない。それらを拝んではならない。ただ今日までしてきたようにあなた方の神主にすがらなければならない。主が大きくて強い国々をあなた方の前から追い払ったので、今日まで誰もあなた方の前に立ちはだかることのできる者はいなかった。あなた方の一人だけで千人を追うことができる。あなた方の神主ご自身があなた方に約束した通りあなた方のために戦われるからである。あなた方は十分に気をつけてあなた方の神主を愛しなさい。アーメン。一言お祈りいたします。愛する主よ、あなたの御言葉に聞き従って歩んでいくならば必ず勝利をし分取りを得ることができます。あなたは私たちに約束のものを与えてくださいます。天の御国を与えてくださいます。そして今この地上において与えられている分があり、また管理するべきこの体、この人生、この今与えられているなすべきミッション、それが今与えられております。主よ、これらをしっかりと管理して、そしてさらに優れた血を、さらに優れたものを得ることができますように、どうか私たちのこの地上における信仰生活、残りの日々をしっかりとあなたに信頼しつつ歩むことができますように、どうかこれからのこの礼拝のひととき、この地上においてなすべき分をしっかりと知ることができ、それを正しく管理し支配することができますように、あなたが今日御言葉をお語りください。この語るしもべの唇、またこれに預かる一人一人の耳、それぞれの心と思いと体とをあなたが清め、あなたの血潮によって整えてください。命あふれるこの命の御言葉を命としてしっかりといただき尽くすことができますように導いてください。 これからの一切を皆様あなたの御手にお委ねし、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。いよいよ吉明もですね、残すところあとこの23章と24章だけになりました。それで吉明もですね、年を重ねて老人になりました。この23章のところでは、ね、主が周囲のすべての敵から守ってイスラエルに安住を許されて後多くの日が経ち、ヨシアは年を重ねて老人になっていた、ね、もうすでに多くの日が経っております。このイスラエルのためにそれぞれヨシアがくじでもって残りのまだ何も攻め取って勝ち取ってもいない七部族に対しくじで割り当てました。そして土地は与えられて、そして周囲の敵からもこのイスラエル民族が守られて、それから多くの日が経ちました。とは言ってもですね、ヨシアは確かにくじを持って彼に部族の土地を与えはしたんですけども、でもその中において攻め落とすべき敵、それはまだ残っていたんです。私たちもこの地上の人生を歩む中でですね、イエス様を信じた、イエス様が誠のヨシアとなって、本当に私たちの敵である悪魔サタンに対しては、勝利してくださる、イエス様と悪魔が相対したならば、イエス様は必ず勝ち、悪魔サタンは必ず負ける。ただしですね、私たち自身が本当にイエス様により頼むということ、イエス様を主とするということ、そして、私たちの人生の至るところにおいてイエス様を呼び寄せてですね、罪の方面においても誘惑の方面においても、また人生の戦いの方面においても、そこにイエス様を呼び込んでいくならば、その方面は勝利します。でも相変わらず今私たちのこの人生、完全になるということはできません。また私たちのうちの肉のうちには罪や誘惑の類が残っており、それとの戦いはやはり地上生きる限りはそれを避けることはできませんけれども、しかし多くの部分を平定することは可能です。イエス様と共に戦うことによって、でこのヨシア、この23章の時点ではもうヨシアは年を重ねてですね、もうすぐ、ね、14節見ますと、彼はもうすぐその人生を終えようとしていることがもう分かります。そこでヨシアはですね、全イスラエルや長老たちや頭たちを呼び寄せて、そして、ね、あのモーセが申命記の方でもう最後の説教をしたのと同じように、ヨシアもこのところにおいて最後の説教をしております。そして、特にこのイスラエルの人々に対してまだなすべきことが残っているのに、でも彼がなかなか、ね、積極的に攻めていかないということを、ね、それをヨシアは見て、ですからヨシアが、そのまま、ね、安泰のうちに、彼の先祖の列に加えられるということを、そういう、わけにはいかないと、ね、心配して、でヨシアは呼び寄せて、ね、語ったのでしょう。3節でヨシアは語っています。あなた方はあなた方の神主があなた方のためにこれらすべての国々に行ったことをことごとく見た。あなた方のために戦ったのはあなた方の神主だからである。このヨシアたちが呼び寄せた長老たちや司たち、彼らはヨシアと共に戦った世代でしょう。あの荒野での40年を乗り越えて、でそれで、ヨシアと共に多くの敵と戦い、そして、戦ったといってもですね、実際イスラエルと戦ってくださったのは主であるということをあなた方は見た、ヨシアに言っております。おそらく民の 全員もそれに同意したことでしょう。確かに、私たちの力ではなかった、主が戦ってくださったと。それで、これからの戦いにおいても恐れることはない、そのことを確認したはずです。 ヨシアはくじによって相続地を分与しました。この土地はあなたのもの、あの土地はあなたのものだよ。そのくじによってその分け与えはしたんですけども、しかしその中にはまだ原住民カナン人が残っているところもまだありました。真理の上では与えられてはいるんですけども、でもまだ敵が残っている。じゃあその敵を、ね、攻め落としていくのはあなた方の責任だ、まあ、そういうことですね。ただし攻め落としていくの上で戦われるのはあなた方ではなく主ですと、ね、これは本当に現代を生きる私たちの戦いとも同じです。罪に対する戦い、人生に対する戦い、それら敵はまだ現実的に目の前に多く残っているのはもう皆さんの見る知る経験するところですけども、しかしそこをですね、信仰によって誠のヨシアであられるイエス様と共に攻め落としていくことは可能です。皆さん自身の力ではそれは不可能です。主が共におられるのであるならば、主が共に戦われるのであるならば、そこを攻め落とすことは可能であると。ヨシアはこの5節のところで、あなた方の神主ご自身があなた方の前から彼らを追いやり、あなた方の目の前から追い払う。実際的に敵残っていたんですね。追い払う敵はまだ当時残っていたんです。でもそれを追い払ってくださるのは主であると。あなた方はあなた方の神主があなた方に告げたように彼らの地を占領しなければならない。占領するべき地は残っているんです。そこは主と共に行くならばそれは可能です。ただし主と共にあるならば、主が味方してくださるならばそれは可能です。主が味方してくださらない、主が共におられないということもあり得るわけですね。一体この分岐点は何か、何に注意するべきなのか。ヨシアはですね、この6節から11節のところで、ね、3つの注意事項を挙げております。まずその1つ目がこの6節、あなた方はモーゼの律法の書に記されていることをことごとく断固として守り行い、そこから右にも左にもそれではならない。アメン。現在の私たちに適用するならば、御言葉に聞き従いなさいということですね。御言葉に聞き従って守り行いなさいということです。御言葉が与えられている、なすべき正しいこと、なしてはならない、悪いこと、それは御言葉に照らし合わせればわかります。滅ぼし尽くすべき聖絶のものを持ったままでいてはならないということもあるでしょう。父や母を敬っていなければ敬いなさいというのもあるでしょう。御言葉に記されていること、それを守り行うということ、それがまず祝福の第一条件であり、そして主が共におられ、主が皆さんの人生において戦ってくださることの条件の最も重要なことの一つです。そして二つ目がですね、七節に書いてあります。あなた方はこれらの国民、あなた方の中に残っているこれらの国民と交わってはならない。彼らの神々の名を口にしてはならない。それらによって誓ってはならない。それらに仕えてはならない。それらを拝んではならない。今の私たちに適用するならば、主イエス様以外のものを、頼りにしてはならないということですね。イエス様以上に何か別のものを頼りにしてはならない。もちろんですね、何か病気にかかったときは、もうイエス様に祈るだけで薬一切頼ってはならないとか、そういうことではなく、主イエス様以上に、なんかお金に頼るとか薬に頼るとか、イエス様以上のものを主としてはならない、そういうことです。ヨシアのこの時代においては、まだこのカナンの地、彼らが定住した安住の地の中においてはまだ現地のカナン人が残っておりました。そのカナン人たちと ね、交わって信仰を深めて、そして、ね、カナン人の神、それを自分たちの中に取り入れてはならない、それに仕えてはならない、そのことがヨシアが命じたことです。イエス様も本当に私たちに対して本当に良きことをしてくださいました。このイエス様以外のものをイエス様以上に頼るということ、本当にこれには気をつけるべきですね。ちょうどこの、ね、6節のところではまず御言葉を守り行いなさい、聞き従いなさい、そして、7節のところでは他の、ね、この国民に、それと交わってはならない、ちょうど実会の、第1回と第2回に似ておりますね。実会の第1回がですね、あなた私を置いて他に神があってはならない、主が主である、そして、第2回が、偶像崇拝をしてはならない、他の神々に、行ってはならないということでした。ですから、このヨシアも本当に特に大事な命令として、まず御言葉にお聞き従いなさい、モーセの律法の書に記されていることを断固として守り行いなさい、断固としてとヨシアは厳しく命じております。そこから右にも左にもそれてはならない、そして、自分たちの神の民以外のものと交わってその、偶像崇拝を取り入れたり異国の風習、それを取り入れたりしてはならない。ただ神の国の民は神の国の掟、そこに歩み、そこに混ぜ物をしてはならない。本当にこれは現代に生きる私たちにとっても大事な信仰生活の基盤となります。そしてこの8節から11節までのところ、ね、本当に主を愛しなさいということ、主にすがりなさい、このことをヨシアは命じています。8節から11節、ただ今日までしてきたようにあなた方の神主にすがらなければならない。主が大きくて強い国々をあなた方の前から追い払ったので、今日まで誰もあなた方の前に立ちはだかることのできる者はいなかった。主にすがって行くならば、ただ主を愛しているならば、主が皆さんの味方になってくださる。そして主はこのヨシアの時代において、もう確かにこのヨシアの時代のみんなが経験していた通りですね、主が共におられて、主が大きくて強い国々を、ね、このイスラエルの民の前から追い払って、そして誰もこのイスラエルの民の前に立ちはだかる者はおりませんでした。そして実説見ますと、ね、あなた方の一人だけで千人を追うことができる。あなた方の神主ご自身があなた方に約束した通り、あなた方のために戦われるからである。アメン、ね、一人で千人を追うことができる、ね、本当に驚くべきことですね。なぜなら主ご自身が、ね、約束した通りにあなた方のために戦われるからだ。ね、ヨシア記読んでいく上で、ある部族、ね、ヨセフ族のある人たちは、あそこの、ね、谷の地には鉄の戦車を持った強力な軍隊がいるから攻め落とせないといったものもありました。でもヨシアは、いや、あなた方はそれができると、ね、断固としてできると言いました、ね、なぜなら、ね、主が共におられるのであるならば、あなた方は一人だけで千人を追うことができるんだ、主ご自身があなた方のために戦われるから、それが可能である、ヨシアは言いました。ですから本当に私たちはですね、それを信じていくだけでいいんですね。今皆さんの人生の中でいろいろな敵が思い浮かぶかもしれません。仕事の中において、あるいは人生の山、人生の谷、そうした敵に対して皆さんそれに立ち向かうことができるでしょうか。主が共におられるならば可能です。主が戦ってくださるならば どんな人生の山でも谷でも、どんな敵であっても、仕事の上においても、ビジネスの上においても、家庭の中においても、はびこる敵、それ主が共に、主と共に行くのであるならば、それは占領可能、戦い落とすことは可能です。そのためにこそ、この6節、7節、8節、これらのことが重要です。まず主の御言葉、この聖書に記されていることをことごとく守り行うということ、また、他の神々に交わってはならない、イエス・キリスト以外のお方をイエス様よりも頼ったり主としたり、御言葉に記されていることよりも皆さんの目に良しと見えることの方を優先することを気をつけて、それをしないこと、そしてまたただ主にすがるということ、11節に書いてあります。あなた方は十分に気をつけて、あなた方の神主を愛しなさい。何よりもまず神である主を愛するということ、これは第一の戒めですね。心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、あなた方の神である主を第一としなさい。主をまず愛しなさい。これが第一の戒めだとイエス様はおっしゃいました。そして続く第二の戒めは、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。これが第二の戒めだとイエス様はおっしゃいました。もとに私たちもですね、まず主を第一とするということ、主を愛するということ、これ外さなければですね、あらゆることにおいても恐れることはありません。ですから皆さんのうちにも、なすべき分というものがあります。守るべきことあります。信仰者の歩みというのは、確かに楽ではあります。でも何もしないということではありません。ただ口を開けて上を見てアングリー、口を開いてればその口に食べ物が降ってくるというものではないんですね。まず皆さん自身の、手足を動かして、時には皆さんが汗を流して、そしてまた冒頭の御言葉で、あなた方に必要なのは忍耐である。信仰を勝ち取る上で忍耐が必要である。当然忍耐することも必要です。主の御言葉を、守ること、待ち望むということ、忍耐が必要な場面も信仰生活においてはあります。ただ手ぶらで中ぶらりで、楽にもう、ニート生活を送っているわけではないんです。信仰者は本当に自らの手で、主から与えられていること、それを、実行すること。この義明の時代においてもヨシアは、くじによってもう部族に、この土地を与えたと記されております。でもその中に現実的には敵がまだいる。その敵、それを、信仰を持って進み出て、それを、打ち取らなくてはならない。主が共にいるのであるなら打ち取り可能です。必ず勝利します。じゃあ主はどのようにしたら共におられるのか。それはまず6節にある通り、御言葉をことごとく断固として守り行うこと、また7節にある通り、他の神々に行かないこと、邪悪な現地人と交わったり信仰を深めたりして他の神々を取り入れたりすることは、それをしないこと、また8節から11節にある通り、主を愛し主にすがること、これらですね、これらを守りを行うのであるならば主が共におられて、そしてどんな敵に対しても勝利して、その土地の中においてしっかりと安住することができます。皆さんも一緒です。人生の戦い、敵、それは、いろいろあります。病もそうでしょう。経済的な問題もそうでしょう。仕事の、抱えている山問題、家庭の中の、家族の間の問題とか友人知人の間の問題、いろいろ、敵は、攻め落とすべき敵はあります。でもそれは全てイエス様と共に行くならば攻め落とし可能です。どうか皆さんもこの誠のヨシアに、イエス様に聞き従って、イエス様にすがって、 御言葉を守り行って、あらゆる両面において幸いを勝ち得ていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アメン。
愛する主よ、人生の戦いにおいてあなたを私たちは前面に押し出して、この戦いにあなたを交えます。イエス様、どうぞあなたが戦ってください。そのためにはまず私たち自身が御言葉を守り行うということ、聞き従うということ、他の神々を拝まないということ、あなたを愛するということ、ここに立つ必要があります。どうか日々信仰生活の中において、イエス様、あなたを中心とし、御言葉に記されていることを守り行うことによって、この祝福、この幸いを勝ち得ていく私たちでありますように。御言葉が与えられても、それをなかなか実行しないということがないように、このヨシアの時代、ヨシアが年をと重ねて老人になるまで、いまだに取るべき地がたくさんあるはずなのに、でも安住してしまい、そして現地の者たちと交わりを持って、そして知識の時代へと突入してしまいました。どうか私たちは知識の時代ではなく、そのまま幸いな栄光の時代へと突入する私たちでありますように。どうか生徒たち一人一人の今日の歩み、これからの歩みをあなたが導いてくださいますように。今日いただいた命の御言葉に感謝し、私たちの愛する主イエス様の名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。